Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年12月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
そしてハマグリガールはこちらです。
はい、弁護士の宮古しじみです
というわけでしじみ先生、
しじみ先生、
もう大ブレイクですよ。バズってますよ、
ね、ありがとうございます。恥ずかしい
本来はね、長谷川くんが来るということで予定してたんですけれども、はい、ちょっと急遽所用がございまして、はい、欠席ということで、はい、数時間前に、はい、オファーをしましたら、はい、快諾していただきまして、はい、ただ、ね、この収録日12月29日なんですけども、ね、配偶者の方とお友達がご自宅で宴会をされると、うん、いいんですか、はい、この収録来てて、
はい、主人が送り出してくれまして、家でもうおでんも切り干し大根も作ってまいりましたのでよろしくお願いいたします
おでんと切り干し大根と、他にはどういう、
他にですか、
はい、ペペロンチーノは、
ペペロンチーノの話です。
お箱の
期間といてください
この間もそのスミシュランの日に12月20日、はい、しじみさんをお誘いしたら、はい、その日もご自宅にその配偶者の方のお友達が来ると、
はい、
もうパリピですね。
ねえ容器ありますね。
容器ありますね。
友達多い人なんですが、
ね。
で今日のその宴会っていうのも7人ぐらい来るんでしょ。
はい。
自宅で忘年会を、
はい、ね。
すごいですね。自宅で忘年会ってあんまりせんことない？
ね、友達の。いや、うちとかはもうしたことないですね。そんな来たら、うん、その妻がそんな本当にでって言って私ややこしいじゃないのって言われるんで。
でもしじみさんはね、はい、おでんと切り干し大根を。
ね、はい、やっぱその妻の包容力みたいなのがあるんでしょうね。
いや、普段自由にさせてもろてるので罪滅ぼしですが、
うん、でもね、そのね、相手の方もすごい優しい方で、うん、さっきね、はい、喧嘩とかしますって聞いたら、はい、ほぼしないと。最初はなんか、はい、ね、喧嘩を、仕掛けてた。
そうなんです、ふっかけてたんですわ
ふっかけてたんですか。
はい、
どういう時にふっかけたんですか。
もうイラッとした時に、私がやり動きたい時に動線上に貼ったらもう腹が立って、ちょっとどいてやみたいな感じで
言ってて、
ね、言葉がきついですね。
いや、
とりあえず言葉ですよ。
でもそれでも全然そのね、うん、なんて言うたらいいんだよ、夫って僕が言うのもおかしいわな配偶者ってでも堅苦しいですよね。なんて言うのいいですか。
主人で、主
いいですか、はい、そのご主人が、はい、言い返さないんでしょ。
はい、
全く
言わない、言い返さないんです、うん、あ、そりゃごめんなって言うてくれましてね、うん、
できた方ですね、
ほんで言うてはったんでしょ、
はい、
いい話してはったじゃないですか、さっき。
ありがとうございます。なんであんたそんなに怒らへんのって聞きましたらね、はい、僕ら結婚したの遅かったやろ、一緒にいられる時間も限られてるやん、そんな時間を喧嘩とかで潰したないんやって言ってくれましてね
なんかめっちゃいい話ですよ、ね、
主人がいい人なんやと思います。
もうあ、ちょっと僕今涙腺が緩みそうになりました
。ありがとうございます
は、
大谷君としじみさんは、
僕らね、しじみさんの本名がバレてしまいますけど、ええ、出席番号が同じクラスで次の次ぐらいだったんです
よ、
はい、
はいはいはい、
で
司法修習の
最後のね、うん、あれ何でしたっけね、なんか裁判の実演するみたいな、
尋問、民事の尋問ですよね、
民事尋問を同じチームでやったんで、うん、僕の中では、うん、同じワンチームなんですよ、は
い
はい、しじみさんとはね、覚えてますよね。
覚えてます。もう大谷先生におんぶに抱っこやったんです、はい、ね、牽引もしてもらって
そうでしたか、
おんぶに抱っこに牽引みたいな
あ、そんなあったっけ、うん、覚えてないな、全く。そういう模擬裁判とかしてたはずやけど、うん、誰がどういう役割でとか、
うん、
全然覚えてないな、
うん、だから2回ぐらい、だから多分前期で あの刑事裁判をやって、はい、後期で民事裁判をやったんだと思いますけど、はい、前期の時 の、 あの相方は僕全然記憶にないですけど、うん、あの後期にしじみさんと一緒にやったことはあの明確にはっきり記憶しますね、は
い、それできなさすぎて覚えたのと違いますの
そんなんじゃない
ですよ。突っかかってきた突っかかってきた
そんなんじゃないですよ。あのいやいやいや、あのもう一人女性の方とでね、はい、あの女性二人に囲まれてなんか楽しかったなと思って
ありがとうございます。
そうです
か、はいはいはい、
え弁護士になってからはどうですか、お付き合いはあったんですか。
これがね、僕覚えてるのは、はい、だからあの一回覚えてはります、多分何年か前のお盆か年末かに、うん、あの私の実家の方のサンマルクで、はい、あのあそうそうお会いしましたよね。
お会いしましたね
なんで尼崎でしょ。じゃあ
いやちゃちゃちゃちゃちゃこれも言っちゃうとある程度、うん、富田林のサンマルクで、
偶然あったん
会いましたね。
会いましたね、
はいはい、
それはどういうシチュエーションだったんですか、しじみさんは。
私はあの仕事先の方からとご一緒してたんですよ、
そうなんですね、
はい、僕はなんかだから
家族で、
いや、僕はお墓が富田林にあるんで、はい、その帰りにサンマルクに寄って、そこであのしじみさん見かけて、うん、ああしじみさんっていう話で
大谷さんっていうことでね、
はい、
さっき言ってただから、
でその後でついそれはもうつい最近で、はい、うちの事務所は、私は事務所をあの数人の弁護士パートナーという形でやっているので、はい、あの他の弁護士とあの相手方になることがあって、はい、あのしじみさんが来はったということで、
あのしじみさんが相手方やったってことですか。
うちの他の事務所、同じ事務所の他の弁護士の相手方が、相手方の弁護士がしじみさんで、あのうちの事務所でなんか打ち合わせかなんか、はいはい、あの最終の打ち合わせをした時にあの最後チョコボールをなんか置いていっていただいたらしくてですね、あの大谷さんにって言ってこれ持ってきやりましたよって言って、あの
交渉相手にチョコボール置いていくその気遣い もらったことないな、チョコボール。
いやそうです、
交渉相手には ね
これだとその贈収賄的な感じの相手を抱き込むにならないじゃないですかチョコボールで抱き込まれないから
社会的儀礼の範囲、はいはいはい、社会的儀礼としてあるかな相手方弁護士チョコボール持っていくっていうのはその風習、
あの相手方でもないですね、まあ、僕はあの直接受けてないですから、はいはい、あの社会的儀礼の範囲としてあのチョコボールをいただきました
それが最近にあって
結構去年かぐらいの話ですよ ね、 多分、
うん、あそうですか、
はい、
で私もねこの間言いましたけど、本当にずいぶん久しぶりにね、
ですよね、
うんうん、お会いしてというか事務所に来ていただいて、はい、
うん、
でもうそっからいやそうそう本当にインターホンが鳴って、
ああ本物に、う
ん、なんか郵便かなまで見たらえってしじみ先生がほんまにそのでっかいリュックを前に背負ってたんです
よでもその突撃するのはなかなかちょっと緊張しませんでした。
緊張しましたよ
ね。
でもすごいね、もういい品倍のことを考えてか丁寧なお手紙もね、綺麗な字で書いてくださ
って、ノートの切れっ端やったじゃないですか
ノートの切れっ端でした。
あそうです。
でもあの綺麗な字やなっていう印象があって、
ありがとうございます、
はい、そんなしじみさんなんですが、今年はね、どうでしたこのラジオ出た反響というか。
反響ですか、はい、主人からあの約1名から反響もらいました、
ええ、は
い、
なんておっしゃってました。
本物のペペロンチーノが食べたいって言われました
ペペが食べたい、ペペが食べたいって上事のようにご主人おっしゃってるんですよね今も。
今はもうあれはペペロンチーノじゃなかったんだねまあ、公共の電波に乗せてしまいましたわ、
いやいや微笑ましい話ですよね。
でもあの前回あのスミシュランってあのこの間食事会に私は、はい、あの出させていただいたんですけれども、そこでもあの宮古しじみさんすごいのまた出てきましたねっていうもう評判でしたよ。
いやいや、もう皆様がすご立派なので、いや私などは本当に
もうちょっと僕もライバルが現れたと思って。
いや何言ってあるんですか、
潰しにかからないと。
先週告知しましたけれども、はまぐりごもんアワード、
はい、
募集したんですけれども、たくさんメールいただいて、はまぐりごもんアワードは年始の、
はい、
2026年の1回目、はい、1月7日放送ですかね、
うん、
そこで決定しようかなと、
はい、
もちろんお二人、大谷さんもしじみさんもノミネートされてますから、
はい、
決勝まで残れるかどうかちょっとねまだ分かんないですけど、強豪がたくさんいますんでね、
これ、はい、ここ何年かずっと決勝まで残ってるんで、
決勝でちょっとね、
はい、
敗退っていうのが続いてますから、
はい、もう、はい、笑い飯ぐらいずっと残ってると思うよ
9年連続ぐらい、ね、出てましたけど、しじみさんは M1 とかご覧になられますか、は
い、いやすいません見たことないんですよ芸能を見れたら弱くて、
今年見てないじゃなくて見たことがない今
は、はい、そうなんです、聞いたことはあるんです、うん、M1
で M1 だっていうものがやってるらしい、どう思っていう、あ、そうですか、
うん、そうですだ、うん、テレビ見られないっておっしゃってましたもんね、
そうなんです、うん、
だいたい地震の時の
NHK なんで大谷さんそんな人ってあるんですか、
いやいやいや、あんた言ってたから
おっしゃってましたから
いやいや
ラジオで、あ、やっぱそうかなんかあの腑に落ちましたあの答えが
でもM1 がやってるらしいぐらいの感覚っていうのでも、ね、はい、素晴らしいと思いますよ、うん、そんな、
うんうん、
だってあれって吉本の社内の漫才大会に過ぎないわけですから、
あ、
こんなん言うたらね興ざめかもしれないですけど、最後残ってる3組ともね、
あ、みんな結局
吉本
だったんですね今年は、
うんうん、昔はなんかねその吉本の中で花月大会、うん、だからそういう言い方をして吉本の芸人ばっかりが集まって、うん、何ば花月かな中で、うん、やってたらしいんです、そういう、
うん、
で新人賞は誰みたいなことを芸人で決めてたみたいな話を聞いた記憶があって、
はい、
それを言ったらもう大々的にゴールデンタイムで全国区でやってるっていうのが M1 なのかなと思うんですけど、
うん、
じゃあもうエバースとかわからない、
わからないですし、今思い出しました、 M1 ってあの朝倉未来っていう方がねなさってるあの格闘技の大会かなって、
いろいろ違いますね、
でもあの
朝倉未来は知ってんねや、
でも M1 見てない
けどブレイキングダウンは見てるってことですか、
あ、それか見てないです、
ブレイキングダウン見てたら怖いな
朝倉未来は路上の伝説と言われた
今ライズかな、
ライジン
出てて、でそのブレイキングダウンっていう不良が集まって、ね、戦う大会のプロデューサーというか、
うんうん、そういう感じのことされて
ますね、やってるんですよね、
あ、なるほ
ど、僕なんかね最近その SNS でそのブレイキングダウンのショート動画を一回見てから、ものすごいこのブレイキングダウンばっかりが、
はい、
こう反映されるようになって、でそれを見てると今度は今ネットフリでラブ上等ってやってるでしょ、
ごめんなさい、わかんないです、
その不良同士男女が、うん、あの恋愛のリアリティショーでやってて、
はい、
で、めぐみさんが MC で、
めぐみさんね、はい、
で、
はい、
長野さんとかがね、
あ、
うん、コメントしてみたいな感じで、
はい、
でラブ上等やってますよね、ご存知ですか、僕だから今もう不良文化しか入ってこなかったんですよそういうアルゴリズムでこいつは不良が好きやみたいなんだよね、
はいはいはい、
うん、ブレイキングダウンのとかってショート動画な入ってこない、
僕あんまり入ってこない、
ね、やっぱりちょっと何を見てるかっていう、それはまあそうやわな、
はい、
うん、
ブレイキングダウンそれはブレイキングダウンご存知だけど、朝倉未来は知ってる、
ね、
だからすごいこの偏り偏派がな偏派なこの情報の摂取の仕方をしてますよね、
はい、だから分かったふりしてふんふんって黙ってうなずくようにしてるんです処世術ですわ
でも M1 関西で20何パーとかって視聴率が、M1 まだ分からない、漫才のあれ大会っていうのはなんとなく分かって、
今
の話
なんとなく、もちろんもちろん、うん、
今 24% とかないでしょ、
まあ ね
テレビで、
うんうん、
ABC ね、僕ラジオでこう出入りしてて、うん、要視聴率いい時張ってあるんですけど、うん、僕らが子供の時のいい視聴率のイメージと全然違うんですよ、
今は昔は 30% よね
とか、そんなんあったでしょ、
ドラマのなんか、うん、有名なドラマとかね、最終回が 30% とか 40% とかいったっていうイメージよね、
そうそう、うん、そんなんじゃなくて、うん、ほんまに一桁なんですよ、
あ、
ほとんどが、ここで1位、同時間帯1位みたいに張ってて、あ、はい、今テレビってそういう時代やねんなとか思ってる中で M1 って 24% ですよ、うん、
すごいですね
いやだからすごい、
でも逆に言うと残りの4分の3の人はしじみさんみたいに M1 は朝倉未来がやってる
格闘技みたいな
ぐらいの、
はい、
そういうもんなんですね、
はい、
うん、
そんなね、うん、M1 言ってたらあかんのですよ、
でもすごいのが今、うん、子供うちね小学生2年生ですけど、子供同士ってもう趣味が全然違うやんか、 もう YouTube ばっかり見てる子もいれば、うんうん、地上波基本的にあんま見ないじゃないですか子供が、うんはい、子供ね、そういう時代やから、はい、例えばなんかその朝投稿するとき昨日何とか何見たみたいな会話ってないんですよね、
う
ん、今の子供は、はいはい、2025年の小学生、うん、それが M1 の翌朝は言ってましたよ、うん、なんかうちの娘はなんか真空ジェシカが面白かったとかね、うん、なんか拓郎が面白かったとか言うてるのを聞いて、うん、あすごい伝わり方をしてんねんなって思って、うんうんうん、特に関西はね、うん、うんってうなずいてるけ ど,
なるほど
何一つ分かってでも面白かったですよ見てて、うん、面白かった。だからゆっくり見られるのが久しぶりで、だから子供が小さいとだから集中して見れないでしょ、うんはい、ああいう特に長い漫才の番組とかっていうのが、うん、もうでも8歳ぐらいになると子供もゆっくり集中して見るようになってるから、はい、結構一緒に見て丸々全部見ましたね。
うん、
ご覧になりました大谷さんは。
僕ね、まあ、途中から見たんで、あの最初の何組かは見てないんですけど、まあ、決勝戦とか見たので、まあ、あのなんとなくは分かってますけどもというぐらいです。
朝倉未来は
ねえ、いやいやねえ、
そのえ井上尚弥分かります、
ボクシングの人ですよ
ね。そうですそうです、うんうん、
そのネット情報は見てはるんですかね、だから、
うん、多分ちょっとは。
え、あの大谷さん5チャンネルすごい好きですけど、うん、5チャンネルとかで書き込みはしてます？
いやいや、あの口述試験の発表前に2チャンネル見てたぐらいです。
でもだからそれは近いですよ。僕もだからそっからあの入ったみたいな、あの卓一試験のあの何ですかね、あの答えが一番正確だったのが、あの結局5チャンネルだったのね、結局
当時の2チャンネルで、
あの予備校が発表した後に疑義問題って言ってね、あの予備校同士で割れるやつがあるわけですよね、
はいはいはい、まああのね、卓一っていうのはだからマークシートの方
なんですけど、5択なのに予備校がどっちが答えか分からなくて、
うん、両方答えになりうるっていう
なっていうね、うん、割れた時にその議論を知らしたら一番詳しいのが、まあ、当時の2チャンネルだったわけですよ。
そっからもう入り浸ってて、いまだにもう二十何年経ってるのに
抜けられないね。
というわけで、はい、今夜はですね特別編成で1時間番組なんで、
はい
はい、1曲目いきましょうか大谷さん。
あ、はいはい、私からでいいんですね、はいはい、それではもう今年一番ハマった曲でキャンディーチューンでバイバイファイト。
今夜はカミソリ負け弁護士軍団の大谷さんと宮古しじみさんにお越しいただいてお送りしております。
はい、ありがとうございます。
この前ね、12月20日スミシュラン大谷さんも参加していただいたんですけれども、
はい、
先週その感想メールを送ってくださったフカッチのメールの途中で終わって、
はい、
週またぐぞということ
なん
で、はい、
あ、そうなんですね、
はいはい、でもご本人もね、はい、その X でまたぐほどのメールやないと約束した以上はね、はいはいはい、リスナーとの約束なんで、
はいはい
はい、フカッチさんからいただいております。こんばんは、土曜日、ちょっと前の土曜日になりますわな、スミシュランに参加させていただきありがとうございました。実はスミシュランに当選した後にその日は息子の9歳の誕生日ということをすっかり忘れておりました。そのため当日は夕方ギリギリまで息子の誕生日を全力でお祝いしてから駆けつけました。その日 ABC ラジオ（裏裏）を聞かれたリスナーさんからは息子さんお誕生日おめでとうございますとお祝いしていただき、逆に CBC ラジオ（ズバリ）をお聞きのリスナーさんからはスミシュランいかんと子供の誕生日を優先しろって誠さんに言われたけど大丈夫？と心配されてしまいました。このぐらいまで読んだと思うんですよね。また行きましたけれども、
はいはい
はい、幸い抽選会で伊勢シーパラダイスのペアチケットを頂戴しましたので、はい、家族への罪滅ぼしも叶いそうです。スポンサーのさくらさんが伊勢シーパラダイスを経営されていることも初めて知ることができました。必ず遊びに行きます。また私の向かいの席は長谷川先生でした。いろいろと放送では聞けないような貴重なお話を伺うことができました。もし叶うならば次回はぜひ香川照江先生や宮古しじみ先生ともご一緒したいものです。昨年以上に濃厚な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。ハマグリスナーでよかったですといただいたんですが、はい、
偶然にもあの私もあの純粋な参加者として、
はい、
あの伊勢島シーパラダイスのペアチケット私もいただいてました。
当たりましたか？
はいはいはい、
あのご家族で行ってください、
はい、ぜひね、あの、はい、来年のうちに行きたいなと思ってるんですけども、まだあの来年中は使えるんで、
来日はね、
はいはい、うん、使えるんで、はい、
ぜひぜひ。あとね、こちらはラジオネーム ちゃんとした大人肩甲骨でございますということで、ちゃんとしてるんですよ。
はい、
他の方がちゃんとしてないわけじゃなくて、
はい、
なんかちゃんとした感じなんですよ、肩甲骨がことさらにね。
これあれですね、この間参加させていただくと、はい、皆さんの顔が浮かぶようになって、ね、すごい楽しいですね。参加させていただいて、皆さん名前を、実は私が誰々なんですっていうのを教えていただきまして、すごい今も健康骨さんは、はい、私と妻の誕生日が、
そういうことをこのメールで書いてあるんでね。
ごめんなさい。
先週末は住所欄に参加させていただきました。去年に続き2年連続での参加となりました。1次会の座席抽選では幸運にもプロレス美術館の湯沢館長の横の席となりました。思えばサイレントリスナーだった私がこうしてメッセージを送るようになったのも、住所欄に参加することになったのも、昨年の影山先生のドラマ界で不適切にも程がある墨田先生原案説を投稿したことがきっかけであります。
そうなんですね。
その元ネタになった館長と墨田先生が京阪電車内で偶然出会い、1986年のプロレス雑誌を渡すエピソードがなければ、私自身がこの場にいなかったことになり、その旨を改めてお礼させていただきました、うん、そうですよ。2018年19年ぐらいの大晦日に、私が出町柳から、はい、丹波橋の方に向かって、京阪の特急乗ったら、同じ車両に1986年の週刊プロレスの増刊号を3冊持った館長がいたと。で、僕はこれタイムスリップしたと思い込んでしまってっていう話をしてたら、ね、それがもしかしたら不適切にも程があるという、阿部サダヲさんのあのドラマも、だから2023年かと1986年を行ったり来たりというドラマやったんで、まさしくその私の話と全く一緒じゃないですか。
年代まで一緒だったのね。
いやだいぶちゃうけど。ちなみにこの不適切にも程があるはご覧になれましたか。
見たいなと思ったんですけど見てないんです。
ほんまですか。見たいな、
見たいなって思わないでしょ。
でもね、さっき三谷雄平のハマグリ顧問の編、令和7年12月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。